皆さんおはようございます。今日のお箇所はですね、とても皆さんもよく知っている箇所だと思います。毎年クリスマスに読まれる箇所です。教会学校ではページェント劇で必ずこの箇所が登場してきます。そういうところですね。しかしですね、季節はレント受難節の真っただ中です。私自身がこの説教を準備するにあたって、いかにクリスマスっていう気持ちでこの箇所を読んでるかがすごくこう分かるぐらいに、もうそこにばっかり目がいってしまって、準備するのに結構こうフラットにするっていうか、まっさらにするのに時間がかかりました。で、何回も首をかしげながら、いやどうしてこのレントの時にこの箇所かと思いながら本当に準備をさせていただいたんですけれども、こう読み深めていく中でですね、ふっと一つのことがずっと頭にこう残るようになったんですね。それは彼らが異邦人だったということです。イエス様の誕生のその知らせが初めに異邦人に伝えられた、そう思った時に、あ、神様の救いはもうこの時からユダヤ人に向けてではなくて全世界に向けて発信されていたんだな、もうすでに始まっていたんだなっていうことを、なんかすごく一番最初にこの御言葉を通して教えられた気がします。で、なんでこんなに、あ、そのことがこう胸にグッとくるのかなと思った時に、私たちが異邦人だからですよね。そして本当に今ここにその救いが、ここがスタートして届けられているんだなと思った時に、ちょっとこの黙想をしたのがですね、夜だったせいかちょっとテンションがおかしなことになっていまして、なんかすごい嬉しくなってしまって、私泣いてしまったんですね。なんかちょっと夜黙想すると朝読むとびっくりするぐらいのテンションになっているので、ちょっと高ぶっていたとは思うんですけれども、でもそのぐらいにやっぱり、あ、すごいことなんだなっていうのは事実なんだと思うんです。それでですね、今日はぜひ皆さんもクリスマスから離れて、このぜひ私たちのところまで届いたその救いの叫び声っていうんですかね、喜びの叫びをこの受難の時にですね、一緒にあげれたら幸いかなと思いました。今日の箇所をですね、占星術の学者たちのその歩みに目を留めて、また彼らの星に目を留めて読み深めていきたいな、そして神様の御声を聞いていきたいなと思います。先ほどお話ししましたように、これはクリスマスに読まれる箇所です。なぜならばここはイエス様の誕生の記事だからです。特にイエス様の誕生の記事っていうのは、ルカによる福音書とマタイによる福音書に記されています。そしてだいたい私脚本書くんですけど、クリスマスの子どもたちの劇ってだいたいその2つをみっちり読む感じで進めていくんですね。ルカの方はですね、今日の箇所とこう照らし合わせると羊飼いにフォーカスを当ててお話が書かれています。またご両親に目を向けますと、マリアに目を向けて書かれてるんですね。で、今日のところはですね、マタイの方はこの占星術異邦人に目を向けられていること、そして父ヨセフに目を向けて実は書かれているんですね。それで先ほど言いましたように、ここを書いたのはマタイなんですけれども、マタイはユダヤ人に向けて実はメッセージを発信してるんですね。ターゲットがユダヤ人です。神様に選ばれた人たち。そしてですね、その中に大きな目標、目的があります。それは旧約聖書、彼らが使っているその聖書、その伝えられてきた言葉、その言葉こそがもう救い主が、その言葉が救い主イエス様について書かれていることだ。旧約聖書の中のことが成就する、それがイエス様の誕生なんだということを、こう深くイエス様ご自身なんだということを深く伝えているわけですね。だからこそマタイの福音書は旧約聖書を引用する、その御言葉を引用するところがたくさん出てきます。今日のところでも6節には御箇所が引用されています。 これは実は御箇所の5章1節の言葉なんですね。こうやってユダヤの人たちに旧約聖書で語られているあの救い主は実はイエス様なんだよっていうことをこう伝えていく、そういう目的があったわけですね。そういうところもこうちょっと頭に置きながら今日のところを一つ一つ見ていきたいなと思います。まずはですね、開いている方は一節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て、ここまででいいですか。イエスレムに来て、これが一節です。イエス様はヘロデ王の時代に、ヘロデ王がユダヤの王であった時代にベツレヘムにお生まれになった。このことから今日の記事はスタートします。ベツレヘムはエルサレムから南に8キロぐらいのところにある町だったと言われています。そしてですね、この町って実はあのダビデが生まれた町、ダビデが神様から油を注がれた町なんですね。だから別名でこうダビデの町とも言われている箇所です、場所です。それを聞いただけでもなんとなくこう王っていうことがこう伝わってくると思うんですね。なぜならばダビデは本当にもう旧約の中ではとても有名な王様だからです。そして本当に神様に用いられた方、そして神様に油注いで、そしてすべての統一を図った、栄光を、神の繁栄を本当に受け取った王様だったからですね。その町にお生まれになる、その方のいた町にお生まれになる、ここもなんとなくうんと意味かしげな、なんか意味がしげな、ちょっと気にかかるところでもあると思います。しかも面白いですよね。ヘロデ王の時代にと書かれています。王様にヘロデという人が立っていたわけですね。そこにユダヤ人の王が生まれる、王様二人っていうのはちょっとありえないですよね。実はですね、このヘロデ、この人もすごい、実は世の中的にはあの素晴らしい王様だったんですね。あのヘロデ大王と言われている、あのイエス様の十字架の時のヘロデのお父さんにあたりますけれども、彼はエルサレムの神殿をあのバビロン捕囚の後に復興する時にそのに尽力を果たした人ですよね。そして領土を広げて、あの一節ではダビデがその王をしていた時の繁栄の全盛期の時ぐらいに町を繁栄させた王様だと言われています。しかしながら彼はユダヤ人ではありません。あのイドマヤ人と書いてある聖書もありますけれども、エドムの出身の人です。だから純粋なこうユダヤ人ではなかったわけですね。そしてローマ の国の人に任命されてというか、そしてあの王様をしていたわけですね。そういうこう不思議な関連があります。ユダヤの人の王としてお生まれになったというその知らせは、今日のところに書かれているように東方の占星術の学者たちにまず初めに伝えられました。この時代はですね、さまざまなことをこう、まあ、政治的なことですけれども、その星の占いによって解き明かすっていうのが割とあったわけですね。そしてその国の治める役人たちに星占いをしてそれを解き明かすわけですね。そういう学者たちであったわけです。いわゆる星の専門家です。そして一説によるとバビロニアという国あたりにすごくこう繁栄していた、あのなんて言うんでしょうね、政治の動かし方というか、そういう形だったというふうにも言われています。占星術が盛んであったとも記されています。そういうのをこう思い浮かべても、彼は異邦人なわけですね。彼らは神様の民としてこの時代生きてきた人ではないわけですよ。異教の人だったわけですね。異国の人です。その彼らに一番最初にイエス様の誕生が伝えられたわけですね。なんかすごくないですか。 私たちにとっては本当は心から嬉しいことだと思うんですよ。なぜなら異邦人だからですよ。もしこれがこの時に伝えられていなかったら、ここが始まりでなかったら、本当に、まあ、神様のご計画ですから、どのような形でかで来たと思いますよ。私たち救いは届けられた。でもここから始まってるんです。異邦人から始まってるんですね。すごくなんか私は、あ、すごいなという思いになりました。そして神様はもうこの時から全世界を救うために救いの技が、救いのご計画がスタートしているということを意味しているわけですね。さあ、この人たちはどのように歩むのでしょうか。ここから先を見ていきたいと思います。2節、行った中途半端から始まりますけれども、ここから皆さんで一緒に開いている方を読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい、行った、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私は東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。占星術の学者たちは自分のいたその異国の地で星を見たわけですね。異邦人で、しかもその星を見る専門家です。星を見て未来を占う専門家がその方の星を見つけたわけですね。星の専門家ですよ。興味がないわけがないですよね。そのことに心を奪われるわけです。ユダヤ人の王がお生まれに場所を指し示すその目印の星なわけですね。彼らはその事実を確かめるために旅に出かけたわけです。そしてそのユダヤの地をこうめがけて遠く歩んできたわけですね。私の想像ですけれども、まあ、黙想っていうんですかね、異国の人ですよ。イエス様の救いのことをちょっと聞いてたかもしれない。そのユダヤ人の人たちが救いのことに興味があるんだってというか、そういうことを思ってるんだってとか、いろいろ聞いてたかもしれない。でも彼らにはこの時代は無関係だったわけですよ。しかしながら彼らが興味を引く星というそのツールというかを使って、その異邦人の心をわしづかみにする、すごいことですよね。しかもそれに応えて実際に行ってみようと踏み出す。私たちのイメージするこう信仰の歩みとは程遠いですよね。彼らが会いに行く理由は、その星が、自分が大好きな興味のある星のことが事実であるかどうかを確認したい、そして本当だったら拝んでこようっていう話ですから。でも今私たちはその流れを受けて救いに預かっているわけですから、これがこういう広がりを帯びてくるわけですよ。この小さなことが、しかもこの本当に私たちの本当にそれ神様を信じて歩むっていう歩みっていう、ま、それから程遠いその歩み、その小さな一歩からこれがスタートしてるんですね。今度はヘロデ王に目を向けてみたいと思います。この後のところ読みませんでしたけれども、ヘロデ王は初耳なわけですね。ユダヤ人の王がお生まれになる、自分が王なのにですよ。え、ちょっと待ってですよね。何それ、自分の地位は危うくなる、それは一番に思うでしょう。また皆さん今この新型ウイルスの大騒ぎの図中にただ中にありますから、私たちそういう噂を小耳に挟むとどうなるか分かってますよね。国が混乱するわけですよ。もちろんそのイスラエルの人たち、ユダヤ人の人たちだって動揺するわけですよね。だってヘロデ王様として今地上の歩みを進めているわけですから。しかもヘロデ王はものすごく繁栄をもたらしたを、まあいろんなものも入れてきて、悪いものも入れてきてますけれども、でも見た目にしてはやはりできた王なわけですよ、そこそこ。そうなるとやっぱり混乱しますよね。ヘロデは王としてもちろん危機を抱くわけですよ。まずい。そして彼はその彼らのユダヤ人たちが本当に重んじているその聖書を思い起こせ、御言葉を思い起こすわけですよね。だからこそ祭司長、立法学者たちを呼び出してメシアの生まれた場所を探させるわけですよ。そして彼らは見つけるわけですね、専門家ですから。それが 今日6節に書かれている御箇所の5章1節です。ちょっと原文は違いますのでお読みいたします。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中で意図小さきもの。お前の中から私たちのためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。神様がユダヤ人の王を使わすんだっていうことが、ここからわかるわけですよね。永遠の昔に遡るんですから、彼の出生が。神のその流れを汲む王が出る。まあこれはいられないですよね、ヘロデ王は。だからこそ、もうどうにかその人を抹殺しようと、イエス様自身をというか、その言われている別でユダヤ人の王と言われている人を抹殺しようと思うわけですよね。そしてありとあらゆる情報を手に入れられるわけです。だからこそそういうこう魂胆があるからこそ、密かに占星術の学者たちも呼び出され、情報をこう聞くわけですね。そういう中で異教の民ですよ、異国の人ですよ、異国の人は本当にそのちょっと信じて歩んできてるわけですよ。ただ星だけを見て、その不思議な星の光を見てですよ、放たれた光を見て、その光に従って歩んでいくんですよ。皆さんイメージしてください。不思議ですよね。その異邦人の歩みの方がなんとなく神様の歩みに見えてくるのはなぜでしょうね。光に導かれ、たくさん聖書の御言葉で光に導かれて歩む、そういう言葉とかも聞いたことありますよね。だからなおのこと、私たち神様の歩みっていう示されてる、教えてくださったら歩みっていうのを御言葉から知ってるから、余計なんとなくその異邦人の歩みの方が なんかしっくりくるような感じがするわけですよ。その小さな一歩、異邦人の小さな一歩が世界の救いのスタートになっていく。その星に注目してさらにどうなっていくのかを見ていきたいなと思うわけです。占星術の学者たちの見上げたその星は、救い主主イエス・キリストのところ、そこへ導く特別な星だったわけです。面白いんですよ。それも実は旧約聖書に書かれてるんですね。旧約聖書の民数記24章17節、そこをお読みしますね。私は彼が見える、しかし今はいない。彼は仰いでいる、しかし間近にではない。一つの星がヤコブから進み出る。一つの星がヤコブから進み出る。ヤコブを思い起こしてください。ヤコブは神様と格闘をして、して神様からイスラエルという名前を与えられた人です。そしてそこから子孫にダビデが出てくるんですね。どう聞いてもやっぱり王家の血筋にこうなんとなくイメージがいくというか、そういうふうにつながってくるわけです。しかもちょっと補足ですけれども、イスラエルの国旗って知ってますか？イスラエルの国旗の真ん中にあるのダビデの星って言いますよね。実はあの星の由来もこの民数記の24章17節から来てるって言われています。そうするとですね、つながってくるんですよ、星というものを通してたくさんのことが。不思議ですよね。ただつながってくるんですよって言ってみんなああって思うかもしれません。でもそれは私たちがイエス様とつながってるからなんですよ。これイエス様のこと全く知らなかったら全然つながってこないんですよ。なぜなら御言葉によってつながってきてるからです。この小さな一個、この小さな一歩から本当にこう始まっていくんですね。彼らが興味を持ったその一歩踏み出した、そこから始まってくるんです。そしてそれはものすごく大きな出来事にぶつかっていきます。星に導かれて進む彼ら、その足取りを見てみたいと思います。それが9節です。開いている方は9節を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。占星術の学者たちは特別な星に導かれて、イエス様のお生まれになった家畜小屋に導かれます。 そしてですね、そこで幼子のイエス様と出会うんですよ。彼らは星が導いてくれたあのことは本当だったんだ、確信するんですよ。でもそれってどういうことだか分かりますか？それと一緒にユダヤ人の王がこの人なんだということを確信するわけですよ。そこで初めて私たちの信仰ともこう一致してくるわけですね。すごいことですよね。じゃあその彼ら、そこの一致した彼ら、その小さな信仰の始まった彼ら、何をしましたか？幼子に礼拝を捧げたんですよ。ここに書かれてるんですね。10節のところです。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。そして11節、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝んだんです。そして宝箱を開けて贈り物を送ったわけですね。クリスマスじゃないので中身については今日は触れません。贈り物を送ったこと、そして礼拝を捧げたことにフォーカスを当てます。礼拝を捧げたんですよ。異邦人がですよ、イエス様に初めて礼拝を捧げたのが異邦人なんですよ。すごくないですか？私たちね、クリスマスの記事ばっかり見てるとあんまりそういうとこピンとこないんですよね。でもね、捧げたんですよ。異邦人が礼拝を捧げたんですよ。そして本当にそれは私たちにとって本当に嬉しいことですよね。だって私たち異邦人なんですもん。でも不思議ですよね。こうやって星に導かれて彼らの歩みを振り返った時に、彼らはイエス様を拝もうって言ってきたんじゃないんですよ。ただ星に興味があったんですよ。そしてその星はですよ、その彼らが普段未来を占うためにとても大切にしていたものだったんですよ。星を逆に言えば拝んでいた人ですよ。その星に導かれて誠の救い主に、誠の王に導かれたわけですね。そして出会った時に、これがユダヤの王なんだ、そこに行くわけですよ。すごくないですか？小さな一歩ですよ。その信仰はからし種一粒の信仰ですよ。本当に小さな信仰ですよ。なぜなら全然先見てないですよね。ただとにかく行ってみようって思った、その小さな信仰ですよ。神様ってすごいですよね。私たちには認められないですよ、それは信仰だって。だってイエス様がその先に見えないんですもん。でもそんな小さな一歩ですら神様はちゃんと信仰として受け止めてくださる。私たちはですね、日常歩んでると、そしてこうやっていっぱい御言葉を聞いてますよね。で、使徒言行録なんか読んじゃうと、パウロみたいな歩みじゃないと信仰生活ってダメかと思っちゃうんですよ。でもね、立ち返ってくださいよ。スタートはこの小さな信仰です。私たちの代表ですよ。だって異邦人ですもん。その人が一番最初に礼拝捧げるんですもん。喜ばないと。このちっぽけでいいんですよ。信じます。そこからスタートなんですよ。ちょっと一歩踏み出してみよう、わかんないけど、そこからスタートなんですよ。私なんでこんなにここで感動したのかなって思ったのは、自分がそうだからだったなと思ったんですね。私のことを話させてもらうと、私ゴスペルで導かれてます。ゴスペルを歌ったのはなぜですか？イエス様感謝します、そんな気持ちで全然歌ってスタートしてないんですよ。ただストレス発散で歌が歌いたい、あ、ヤマハで始まる、じゃあ歌おうって思っただけなんですよ。でも今どうですか？あ、やっぱり神様素晴らしいってこうやって思えるわけですよね。神様あの小さな一歩に、私も気づかなかった、私も信仰なんて知らなかった、あの小さな一歩に神様はそこに信仰を見出してくださったんですよ。私たちが見出せなくても神様は見出してくださる。それこそが私たちの救いじゃないですか。私はこの受難週にこんなに喜んでレントの時にメッセージを語れるのは大きな恵みだなと思いました。だってもう去年一昨年なんて車を潰してるんですから、本当にもうイエス様の十字架ばっかり見ていて、もう悲しくて悲しくて悲しくて、でもですね、イエス様の十字架は私たちの実は喜びにつながってくるんですよ。なぜならイエス様が十字架にかかって、そしてこうやって 私たちに救いをもたらさなければ私たちは今がないからです。しかもですね、見てくださいよ、この一歩、小さな一歩、信じますって小さく一歩踏み出したらどうですか皆さん。私たちは救いに預かってますから、神様が、イエス様が手を握ってくれて引いて歩かせてくれるんですよ。その歩みについていくだけなんですよ私たち。それだってイエス様の十字架がなかったら始まらなかったわけですよ。あの十字架の場面を思い起こしてください。イエス様は十字架におかかりになる前、私たちと神様の間には天幕がありました。イエス様が十字架にかかって、そして死なれた時にその天幕は裂けたんですよ。天からですよ。私たちと神様は直に触れ合えるようになったんですよ。そして私たちはただただイエス様の手を握って歩むことができるようになったんですよ。そのすべてものスタートが異邦人ですよ。素晴らしくないですか。そしてね、面白いんですよ。この前の方々、ちゃいけないですけど、この時代に歩んでいた人たちは律法を重んじてました。申命記には書かれてます。星とか月を拝んで歩んじゃいけないって。不思議ですよね。本当に許しを持ってスタートしてるんですよ全部。だからこそ私たちはこの小さな一歩を大事にしたいんですね。もう一度初心に立ち返って、自分を責めるんではなく、自分を敷いて信仰生活をするんじゃなくて、信じますっていうその小さな一歩にいつでも戻れるような自由な信仰でありたいと思うわけです。それこそが救いに預かることであり、イエス様とつながって歩むことであり、私たちが神様に応えるべき姿なんではないかなと思います。イエス様と手をつないで歩んでいきたいなと思います。お祈りいたします。